古代の福岡を歩くステージ A、 海の道から空の道へ、安住族の足跡を探る。この番組は安住の市観光協会、安住の市大王わさび農場、塩尻市観光協会、 FDA 富士ドリームエアラインズの企画協賛、餃子の山八の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。かつて鹿の島を拠点に活躍した安住族の足跡を探っています。今週も鹿の島と鹿海神社の話です。鹿海神社に伝わる行事で1月に行われるのが捕捨祭です。お話を鹿海神社禰宜の安住幸喜さんに伺っていきます。8人の射手師は捕捨祭の前日までいろんな行事に参加しなくてはいけません。その一つが土居舞という行事と勝間詣です。100キロもある土居というわら束を担いで町を練り歩いた射手師たちは、最後に宮司さんの家に弓を打つ仕草をして土居舞は終わります。この行事について安住さんは、
これはなんかもともとは僕聞いたのが、はい、家の屋根に向かって矢を打ち込んでたって話は聞いたことがあります。
あ、そうですか。
はい、で僕の、母方の実家になるんですけど、その安住家の本家の屋根はですね、もう昔は矢が刺さってたりしたんですよね。
はい、あ、そうですか。
はい、でまあなんで家に向かって打ち込むかっていうのは分からないんですけど、そこもやっぱりあるのは多分厄除けとかそういった意味合いがあるんじゃないかな。矢を持ってこう厄を払うという、
はい、
家についてる悪いものをそれで打ち倒すっていうような意味があるんじゃないかなと思ってます。
なるほど。
はい、今ではもうさすがに家に打ち込むってなるともう警察だなんてなのでもう家の玄関に置くような形になってるんですか。昔は
家の形だけは残ってる。
そうですね、はい、昔は家の屋根に打ち込んでたっていうのを聞きますね。で矢とかも自分たちで作って打ち込んでたりもしたって言ってました。
そうですか。
はい、
この行事が終わって射手師たちには午後から勝間詣という行事が待っています。鹿の島の西側に興津宮を祀った興津島があります。この興津宮で行われる行事が勝間詣、射手師はふんどし姿になり島へ渡るのです。この行事について安住さんは、
興津宮ではどういうふうな行事が行われるんですか。
はい、興津宮の方では上に上がって参拝をして、
はい、
であとはすだちのお酒を飲んだりして、身を清めるというか、
射手師さんは
すだちじゃない、代々ですね。
代々ですね。代々持っていかれてますよね。それで終えるように行かれて、は
い、でそれで身を清めるというか、はい、お酒というのがそういった身を清めるだったりとかするために持っていってるっていうの話は聞きました。はい、で興津宮のある興津島に着いたらまずガラモ取りっていって海に潜ってそのガラモを取ってくるんですけど、ちょうど新山が取りに行くんですけど、ちょうど座が納得するまでダメだと、違うって言ってすぐ捨てたりして、っていうのを何回か繰り返して、で認められたら本殿前に、いわば満員の岸の姫松屋って言ってこう舞いを舞うんですよ、岩の上でですね。
はい
はい、でそれから興津宮参拝していただいて、大々酒を飲んで身を清めるというところになるというところですかね。
はい、そしてこちらへ戻ってこられて、はい、中津宮にもいらっしゃいますよね。
中津宮にも来て、はい、同じように舞を舞ったりして、はい、ところですね。
はい、
波が穏やかな年ですと島へ渡れるのですが、今年は強風が吹き荒れて波が高く、射手師たちは島へ渡れず、手前の海岸でガラモと言われる海藻を取る行事を行い、その後近くの中津宮で舞納の舞が奉納されました。これが捕捨祭の前日に行われる行事で、射手師は当日の捕捨祭に臨むのです。当日も弓を射る前に境内で的回りという行事があります。2メートルほどもある大きな的を持った射人が境内を回りますが、その的の後ろに射手師、矢取がついて回るというもの。この行事について安住さんは、
まあ、お祓い的なところも含めて、その、まあ、もしかしたらその時の描写をしてるんじゃないかなっていうのも思ってるんですよ。その当時の、例えば土蜘蛛が逃げてるのを射手師たちが追っていってるだったりとか、まあ、あの大的というのが、まあ、いわば土蜘蛛になるんですよ、
ね、大的を持った人がこう回りますもんね、はい、
その後ろを、まあ回る、
射手師がね、
ですね、まあ、追っかけていったりとか、
追っかけていく、
その前にもその矢取が射手師に弓と矢を渡すっていうようなところもあったりして、例えばその土蜘蛛を退治しに行く前の例えば儀礼的なものをそこで再現してるんじゃないかなとかだったり、はい、まあちょっと僕も多分答えっていうのはもしかしたらあるかもしれないですけど、僕が勝手に解釈してるだけなのであくまでも僕の説として思っていただければと思います。はい、
そしてこのあと本殿の前にある太鼓橋の上で伊藤弁刺しといわれる祭りの祭領が手に弓を持ち四方を清める仕草をします。この伊藤弁刺しについて安住さんは、
その本殿の前に太鼓橋っていうのがありますよね、はいはい、あの太鼓橋で伊藤弁刺しという人が、はい、まあ、行事、いろんな弓を射るとか、はい、そういうことをやりますよね、
はい、
あそこではどういうことを主にやるんですか。
まあ、あそこもやっぱりお祓い的な要素が強いんじゃないですか、
は
い、強いんじゃないかなと思ってますね、はいはい、太鼓橋の上では特にそうじゃないかなと、
うん、
はい、まあ、どういう伊藤弁刺しっていうのもその語源が分からなかった、
分かりませんね
僕も弁刺しっていうのが弁慶の弁に、
はい、
多分刺すで弁刺しだと思うんですけど、伊藤もよく分かんない、
ね、
でなんか僕のおじいちゃんが本で言ってたのはなんかスペイン語系のそのなんか意味なんじゃないかっていうのは聞いてたりして、はい、なんかそういった九州の方のお祭りというのは結構スペインとかそういった向こうのお祭りとかの影響を受けたものもあるみたいな話を聞いたことがあるんです。まあ本当のことは全然僕も知らないので何とも言えないんですけど、はい、
と伊藤弁刺さんがその橋の上で四方をこう、
はい、四方払いですね、
お払いするんですね、
はい、まあ、やはり場を清めるという意味もあって、はい、あるんじゃないかなと思いますね、はい、そのやはり今から神事を行うっていうようなところでもあって、はいはい、で、まあ、土蜘蛛退治なんで何事もなきようにっていうふうな意味も込めて、はい、まあ、お祓いをしてるっていうふうなのもあるんじゃないかなと僕は思ってます、
はいはい、であの橋の名前とお母さんから以前聞いたことがあるんですが、はい、ここは育民橋っていうんですよって言われたんですが、
はい、
まあ、民を育てるという、はい、そういう意味もあるんですか。
そうですね、なんか僕も育民橋のことについてちょっと調べてたりはするんですけど、まあ、なかなか答えがないというか、
あ、
まあ、 ここを通ることで民が育つっていうふうなところだとは僕は聞きましたね。
そんな行事の後、参道に作られた的場でいよいよ8人の射手師によって弓が射られます。射手師は立て烏帽子上衛の装束で、的は20メートルくらい離れたところに作られています。一人で6本の矢を射ます。的の中心に当たるとよいやーと観客から声がかかります。そして最後の矢が放たれますと、観客が的を破って行事が終わります。
的っていうのはどう、結局どうなるんですか。
結局お祭りが終わった後に、あの的自体がお守りになるので、
お守りに
あれを全部破って、でそれを持って帰っていただく。それでまあいわば厄除けだったりとか五穀豊穣のお守りになるんですよ、的自体が。なので地域の方々が、全部終わった後にあの的を破って持って帰るっていうのが一つの、まあ、祭事の一番最後になります。
こういった行事が鹿海神社の保社祭です。そして今年4月15日に行われる行事が山褒め種まき仮砂取りという行事です。この行事は年に2回行われ、秋は種まきがない山褒め仮砂取りの行事になっています。鹿海神社には神宮皇后にまつわる行事がたくさん残っていますが、これもその一つです。行事は本殿の手前の境内にむしろを敷いて行われます。高さ2メートルほどの椎の木を神前の森砂に立て、行事が始まります。社人が数人むしろの上でいろんな所作を演じます。この社人の所作の中に山を褒めたり鹿を射ったり魚を取ったり、そういった仕草が入っているのです。この行事について安住さんは、
山褒め種まき仮砂取りという行事ですね、はい、これはどういうふうな行事ですか。
まあ五穀豊穣だったり、
はい、
まあ、いわば、まあ、漁業繁栄といった、
はい、
そういったところもありますね、
はい、でこの中に山を褒めて、
はい、
それから、明かりをして、
はい、
それから魚を取るという 所作もいろいろと入ってる、
ね、そうですね、
はい、
まあ海と山というのは一体であって、
はい、
まあ、海が豊かなのは山が豊かであるからと、
はい、
いうなところで山を褒めようというようなところだと思うんですが、
はい、
まあ、なぜそう言われるかというと、まあ、今では当たり前かもしれないんですけど、山に雨が降って山の栄養というものが川に流れていって、その川を伝って海に流れていって、はい、それで海が豊かになるんだよと、はい、いうことを、まあ、先祖たちは理解をしていて、だからこそ山を褒めよう、で、逆にこう山の栄養を損なわせるようになる存在って何だろうってなったら、その鹿っていうのがどうしても増えすぎると山を荒らしてしまう存在になるんで、まあ、それで鹿を狩るっていうのがあるんじゃないかなと思います。まあ、実際に神事の中でも一匹たりとも逃しやせんっていうぐらい鹿を狩るっていうふうなことをやってたりはするんですよ、はい、もう鹿だけじゃなくいろんな動物がいると思うんですけど、やはりそこ鹿にフォーカスしてこう、なんですか、鹿を狩るって言ってるのはおよそやっぱ増えすぎると、
なるほど、
鹿が山を荒らしてしまうってことを分かってたからそうしてるんじゃないかなと思います。
あ、は
い、
それから漁の方の行事もありますよね。なんか
そうですね、
魚の尾びれ
を、はい、タイの
尾タイですか、
はい、まあ、あれについてはだ安住の君に対してこうお供えをする、いわば魚を取ってる様子を表してるってところだと思います。まあ、最初に多分鹿狩りのところから入るのは山を豊かにするところから始めて、結果その鯛が取れますっていうふうなところを表してるんじゃないかなと思いますね。その安住の君というのがその時の まあ、安住の君主にあたる方、
うんうん、
もしくはまたもっとそうたどっていけば辰巳三神様に対しての言葉なんじゃないかなと思ったりはしてます。
ああ、
は
い、そうですか、
はい、
なかなかいい行事ですよね。
そうですね、まあ、君が代がそっくりそのまま歌われること
も
あるので、
あ、ね、
まあ、一説によるとここが君が代の発祥地っていうふうなのがあるというふうに聞いたこともあります。
ああ、そうですか、
はい、
まあ、大切な歌ですよね。
そうですね、まあ、このお祭り自体は神宮皇后様が見られた時に大層面白いお祭りだから、この鹿の島に打ち寄せる波が途絶えるまで続けよう、まあ、言えば永遠に続けなさいっていうことをおっしゃっていただいたというふうに聞いております、はい。
ちょうど今に通じるような行事ですね。
そうですね、やっぱりこう循環型の社会っていうのは、ね、はい、時代においてもとても大切なお祭りなんじゃないかなとは思いますね、
はい。
そして2年に1回行われる大きなお祭りが御神幸祭、体育の日の前日に行われています。御神幸祭は今年は行わない年ですが、みこしの出ない淀祭が行われるそうです。御神幸祭について安住さんは、
で昔はですね、
はいはい、
あのくじ引きで
そうです
やるかやらないか決めるというのがありましたね、はいはい、
そうですね、おみくじをですね10月1日の男山祭というお祭りがあるんですけど、
はい、
その時に、まあ、神占いというのを行いまして、
ええ、
で、たら今年 おみこしが出る出ないを書いてあるおみくじが2つあるんですけど、
はい、
でそれを引いて、まあ、しないってなれば、もう今年の御神幸祭はなく淀祭という祭りだけしますっていうふうになるんですけど、はい、でまあそれがなんでおみくじから今のような隔年ごとになったかというと、8年連続ぐらいでもうおみこしが出ない
と
なったんですよね。
なるほど、はい、
でまあそうなってくるとお祭りの伝えるのがすごい難しくなるんですよ、ね、でそれはまずいっていうふうな話になって、で僕のおじいちゃんの代ぐらいですかね、か僕のおじさんの代、まあ、平成元年に確かもう隔年ごとにしようというふうな話になって、
ええ、
でやっとまあ、隔年ごとになったっていうところです。
そうですか、
はい、まあ、正直隔年ごとでも結構大変っちゃ大変では
あって
、まあ、いろんな理由があるんですけど、ええ、まあ、まずは地域の高齢化に伴ってみこしの担ぎ手がいないだったり、
はい、
まあ、そのお祭り従事者というのもどんどん減ってきてるわけがあって、ええ、もうまず母数である島民自体がもう今1300何人しかいないという状況なので、そで、でそのうちのもう半分近くが70歳以上ってなってくるとですね、本当にお祭りの継続っていうのが難しいような状況になってます。
はい、
はい、
あれ、あの実施が決まった時っていうのは町の中に触れて回るんですか。はい、
そうですね、もう基本的にはもう昔は多分そうしてたんでしょうけど、去年
はい、
については、まあ、前もって僕は自治会長の方にいろいろ話したりして、今年御神幸の年なんでもう早いうちから人を集めときましょうかっていうふうな話はもう大体5月ぐらいから話はしてて、どういうふうに集めるかっていうのを打ち合わせとかもしながらやってたっていうところではありますね。ただそれでもやっぱり人が集まらないっていうのがあって、
はい、
正直働いてる身からするとそんな先の予定なんかわからないっていうのがあって、わざわざそこで有給取らないといけないのっていうふうな人もやっぱりいるわけであって、やっぱり昔と比べてやっぱ崇敬心っていうのは薄れてるっていうのは間違いないことではあると思うんですよね。それはもう仕方がないことだと僕も思っていますし、それが社会の流れでしょうし、まあだからこそもっともっと参加したいとお祭りであれるようにも考え直さないといけないところはいくらでもあるんじゃないかなとは思ったりはしてますね。はい、
あのお祭りの中で、はい、僕が一番注目しているのはカッコの舞というのがあるんですよね。
はい、舞の騎士の姫祭、
はい
はい、
あれはどういうふうな舞って言いますか。
あれがですね、神宮皇后様の前に現れた磯良 丸がですね、はい、泉の磯田丸が待ってた舞っていうのがあれなんですよ。
はい、
舞の騎士の姫松屋でカッコポンって叩くんですけど、うん、実際に白い布を顔にかぶせてカッコを下げて、
うん、
あの金の亀に乗って現れて、でその亀の上でポンしたというふうな話を聞いて、あれが舞の原点というふうにも言われてるそうで、
はい
はい、まあある意味で言うと安曇野磯田丸というのも芸能の神様なんじゃないかっていうようなところは聞いたことがあります。
なるほど、
はい、まあ実際どうかは分からないですけど、はい、そういった話は聞いたことがあります。
あれは3回太鼓打つんですかね。
そうですね、舞の騎士の姫松屋ポン、舞の騎士の姫松屋ポン、舞の騎士の姫松屋ポン、確か3回だと思います。はい、
それからですね、この神社で一番こう関係の深い木が椎の木という木なんですか。
はい、
これはどういうことですか。
まあ、神宮皇后様が無事に参加から戻られて、はい、その後椎の木をですね、はい、鹿の島の山の、勝山だったかな、はい、の頂上に突き立てたっていうのが始まりだっていうふうに聞いたことがあります。まあ、事なき芝っていうふうに言われるのもあるんですけど、はい、まあ、何事もないようにだったり、まあ、無事とかそういったものを祈るものとしてあるというふうには聞いております。はい、
ここのなんか玉串が椎の木、
椎の葉、そうです、椎の木になりますね。基本的には榊が多いんですけど、まあ、鹿海神社では椎の葉っていうのが玉串になるというか、まあ、一番ご縁ご由緒があるというか、まあ、縁が深いのが、はい、神の木なんじゃないかなと思ってますね。
お守りは葉っぱなんですか。
そうですね、事なき芝カード守りっていうのがあるんですけど、全部今神職が手作りしてるんですけど、それもそういった何事もないようにという安寧を込めて縫製されてるお守りでございます。
はい、
鹿海神社のこと、そして鹿海神社に今も伝わる祭りについて、鹿海神社禰宜の安曇幸喜さんに伺いました。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
鹿の島にブレスレット状の数珠、和数珠を作る体験ができるお寺があるんです。
おー、
荘厳寺と言いますが、漢字で書くと荘厳な響きとかという荘厳という漢字を書いて、読み方は荘厳寺っていうんですね。
はい、
で鹿海神社に向かう参道の途中、本当に神社のちょっと手前から左に入って高台に上がったところにこの荘厳寺があります。お寺のね、境内に入りますと高台ですから、眼下にこの鹿の集落がバーッと広がって、その向こうに地元の人たちが道切りって呼んでる鹿の島と海の中道とのつなぎ目の砂地が見えて、その向こうに海が広がり、そして福岡の街が見えるという絶景スポットでもあるんです。そしてこんな音も聞こえます。12時と夕方5時に時をつけてるこの鐘が鳴るんですね。しかもこれ自動なんです。
人がついてるわけではないんですね。
はい、去年の秋にできたばかりなんですけれども、自動で、おすごい、今こんな時代なのねなんて思って聞いたりしてたんですが、この荘厳寺なんですが、鎌倉時代に上天寺を開いた正一国師というお坊さん、皆さんもご存知だと思いますが、はい、が開山したと伝わる臨済宗東福寺派のお寺です。でこの和数珠を作る体験は、荘厳寺のご住職のお母さん山崎恵子さんが主になってやらせてくださるんですが、私が行った時は60代ぐらいのご夫婦も一緒に参加したので体験してきました。でテーブルの上にですね、天然石と、それからこの天然石も色とりどり20種類以上あったと思うんですが、と一緒に木の玉が用意されてるんですね。この木の玉が大切なわけですよ。
この数珠玉なんですけど、はい、これが2005年の西方沖地震っていうものが18年前にありました。はい、その時ですね、地震で このお寺全壊したんです。はい、でも
う
潰れてしまって、うん、もう修復っていうのができないと、うん、それで全て内陣の木造から何からも全部こう廃棄しなきゃいけないっていうことだったんですけども、うん、もうそれをするのがもうその住職はもうこのお寺を代々、うん、歴代のお嬢さんたちが一生懸命作ってやってるのでそれを忍びがたいと、うん、それでこの数珠の玉を作ったんです。はい、それと新しい本堂の木造ですね、うん、の木材、うん、桜と松をこうもうブレンドしてあります。
へー、
これをつなげて天然石をつなげて出来上がりになるんですが、出来上がった和数珠今坂田さんの手元に持ってきました。
木の玉一つ一つの木目がねきりしてましていいですね。
そうなんですよ、でやっぱ木の玉のせいなのか思いのほか軽くて、
うん、
直径はね8ミリぐらいあるんですけども軽いですね。
そうですね、手に優しい感じがしますね。
そして存在感もある、なかなかいい術ができたと私は心の中で大満足なんですけど、なんといってもその長い間お経を聞き続けた木ですよ、
うん、
そして人々の祈りをこう受け続けた本堂の木なわけですから、なんか思うところじわーっとくるなーなんて思ったんですけど、ちなみにですね、どの天然石を選んだかっていうので選んだ私の心持ちを恵子さんが解説してくれたりするんで、それもなかなか響くものがありました。そして完成後は本堂で祈願をします。この聖厳寺の本尊は延命地蔵菩薩さんです。この前で、しっかりみんなで願いが叶いますようにって拝むわけですね。その他に、一緒にこうお祭りされてるというか、仏様がありまして、福岡市の重要文化財の聖、観音菩薩、聖人の聖高いて聖観音菩薩って言うんですが、あと鎌倉時代に作られた薬師如来さん、そして聖智国師が宋から持ち帰ったという文殊菩薩さんも並んでます。この中を見てこの仏様たちのことを恵子さんはこんなふうにおっしゃるんです。
まあ私はスタッフと言ってますけど大事なスタッフなんですよもう何を置いてももうキャスティングとしては最高のキャストじゃないですか。私たちは時代的に死んでいってどんどん代が変わっていきますけども、あの仏さんたちはもう未来永劫あるわけなんですよ。だから実際にそうやった観音様も千年前の観音様がここにあるし、これからもあるんですよ。
なるほどね。
じゃあこの仏様のお話はまた来週。
はい、中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は安曇野市観光協会、安曇野市大王わさび農場、塩尻市観光協会、 FDA 富士ドリームエアラインズの企画協賛、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。